お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様、町のために嘆かれる、宮を清められる、イエス様の権威に疑問が呈される、よみがえりについてサドカイ人の口を封じられる、立法学者たちに質問される。今日の聖書の箇所はルカの福音書19章41節から48節と20章1節から47節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書19章の学びを続けていますが、19章の41節から42節。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスは、その都のために泣いて言われた。お前ももし、この日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今は、そのことがお前の目から隠されている。そして今も平和のことは彼らの目から隠されているのです。少し前にエルサレムで開かれた大会の写真を見ました。講堂には大きな大会のモットーの横断幕が掲げられ、それにはこう書かれていました。科学が私たちの時代に平和をもたらすだろう。科学は彼らに平和をもたらしてはいません。科学は精巧な兵器と原子爆弾を生み出しましたが、平和をもたらしてはいないのです。43節から44節。やがてお前の敵が、お前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。この予言の成就は歴史の中に記されています。紀元70年にローマ人テトスがエルサレムを打ち倒し、容赦なく住人たちを虐殺しました。45節から48節。宮に入られたイエスは、商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長、立法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。主が二度目に宮を清められたとき、主はとても強い言葉を使っておられます。このイエス様の行動が正式に主のイスラエル民族へのミニストリーの終わりです。さて、ルカによる福音書の20章の学びに入りますが、20章の一節。イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日祭司長、立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かってイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。そこで答えて言われた。私も一言尋ねますから、それに答えなさい。イエス様は杉越の時に逮捕されるまで、毎日宮に行って教えておられました。主は質問に質問を持って答えるというソクラテス方式を使われました。主の質問はこれでした。 4節。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか。これは宗教的支配者たちが自分たちを有罪に定めないでは答えられない質問でした。答えを決めるためには彼らは退いて密談しなければなりませんでした。5節から8節。すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえば、それならばなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。そこで、どこからか知りませんと答えた。するとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。彼らの質問は正直なものでも心からのものでもありませんでした。もし彼らが喜んでヨハネを受け入れたのだったら、主イエス・キリストのことも喜んで受け入れたことでしょう。もし彼らがヨハネを信じたのだったら、主イエスの権威に疑問を持つなどということは絶対になかったはずです。9節から10節。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために、農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちは、そのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。神様は次から次へとイスラエルに預言者を送られましたが、彼らのうちの多くが石打ちにされ、殺されました。ついに父なる神様は、ご自分の御子を送られました。イエス・キリストがその息子であり、主が彼ら宗教的支配者たちに、彼らが主に対してどうしようとしているか、まさに彼らの心の内にあることを語られたのです。彼らは主を十字架につけようとしており、神様はそれを許可されようとしているのです。17節。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。彼らは主を殺すことはできるけれども、神様の目的を打ち壊すことはできないと主は言っておられます。彼らが拒否した石である方が石杖の石となるのです。これは主が拒否され、その結果として主が勝利を収められることのはっきりとした予告です。18節。この石の上に落ちれば、誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。今日あなたも私もイエス・キリストであるその石の上に落ちて救われることができます。それはつまり、私たちが魂が砕かれ、心が砕かれて罪人として主のところに行かなければならないということです。私たちがそうするとき、私たちはどんな人間も据えることのできない、石なるイエス・キリストという土台の上に立っているのです。19節。律法学者祭司長たちは、イエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。宗教的支配者たちが確かに主の例え話の要点を理解したことがわかります。しかし問題は、今日の私たちの教会の中では、あまりにも多くの人たちが要点を見過ごしているということです。21節。その患者たちはイエスに質問して言った。先生、私たちはあなたがお話になり、お教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。これらの人々が本当に偽善者であることがわかる話しぶりです。22節。ところで私たちが カイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。この質問をしたのはヘロデ党の者たちでした。なぜなら彼らはカイザルを片付けてヘロデの家をイスラエルの上に置こうとしていたからです。23節から24節、イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の銘ですか。彼らはカイザルのですと言った。ヘロデ党員たちの質問はイエス様を罠にかけるための下心のあるものでした。もし主がこの質問にカイザルに税金を納めることは良いことだと言えば、主はカイザルをモーセと彼らのメシアの上に置くことになります。しかしもし主が悪いことだ、カイザルに税金を納めるべきではないと言えば、ローマに逮捕されることになりかねません。25節、すると彼らに言われた。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはローマ帝国の法定通貨を使っていました。ローマは一定の便宜と特権を提供してくれました。ローマはその基準に従って法と秩序を保ち保護を与えてくれました。ローマは道路を保存し航路を開いておいてくれました。ローマにはビジネスの助けになる世界的な通貨システムがありました。ユダヤ人は硬貨、道路の使用、そして法と秩序に関してローマに借りがありました。ですからカイザルには見返りを得る権利があったのです。同じように神様にも権利があります。神様はすべて私たちに必要なものを用意してくださいました。光、空気、水、そして道路や硬貨が作られている成分です。私たちは二つの人生の領域において責任があります。人には地上の義務と天国での義務が両方あるのです。人には物理的責任と霊的な責任があります。天の市民は地上で税金を支払います。しかしまた同時に地上の巡礼者たちは永遠の富を天に積まなければならないのです。27節から28節。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。これは申命記25章5節から6節に書いてあり、変わった定めではありましたが、ルツ記の中で実際に行われています。29節から33節。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻としたのですが、もちろん彼らの質問はバカバカしいものでした。34節から36節。イエスは彼らに言われた。この世の子らは、めとったり、嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも、嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。マタイとマルコによれば、 彼らの問題は御言葉も神様の力も知らないことだと主は彼らに言われました。37節から38節。それに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。パリサイ人たちが今日の保守派に相当するとすれば、サドカイ人たちは現代の教会のリベラル派に相当します。サドカイ人たちは超自然を受け入れませんでした。そのため彼らはよみがえりを信じませんでした。彼らの質問は、モーセの体制が作り出した状況から出てきたものでした。サドカイ人たちは、この女が7回も結婚したということによってこの質問をバカバカしいものにしています。サドカイ派は紀元前300年頃に起こった宗派でした。ほとんどの大祭司と宮の政治家たちはサドカイ人でした。彼らは著名で金持ちでした。今日のほとんどの教会政治家と金持ちの教会がリベラルだというのは面白いことです。そのことは、数世紀の時が経っても人間の性質が変わっていないことを物語っています。またサドカイ人たちは奇跡を否定しました。彼らは御言葉から超自然を奪い去りました。そして彼らは超自然主義者であるパリサイ人たちとは直接の対立関係にありました。彼らは御言葉の無謬性を受け入れませんでした。サドカイ人たちと今日のリベラル主義の間には驚くほどの類似点があります。リベラル主義は歴史的キリスト教からの逸脱です。リベラル主義に関して、マギー博士はさらに次のように述べています。保守派とリベラル主義に関して、改革派の神学者、ルイス・バークホフ博士は次のように言いました。保守派とリベラル主義はあまりにも違うから、どちらか片方がクリスチャンという言い方を放棄しなければならなくなるだろう。このことを受けてマギー博士は次のように述べています。私はすでにリベラルは全くクリスチャンではないという結論に達しました。たくさんの教会が名前を宗教クラブと変えるべきです。彼らはクリスチャンではないのですから。昔は申請していない人たちは教会の外にいました。彼らは御言葉の権威とキリストの神聖と超自然を否定しました。彼らは不信者とか懐疑主義者と呼ばれていました。私が最初に南カリフォルニアに来た時には、彼らは下町の教会の前や町の公園で演説台に立っていました。今彼らは町の説教団に立っています。彼らは今も不信者で懐疑主義者です。彼らは今もキリストの神聖と超自然を否定します。彼らは気づかれないうちに教会に潜り込んだのですと、マギー博士は述べています。また、サドカイ人たちはキリストの最大の敵で、教会の最初の迫害の主要な先導者たちでした。パリサイ人たちは、サドカイ人たちと共に、主イエス迫害のリーダーでした。でも主が死なれた後、パリサイ人たちはこのこと全体を放棄しました。パリサイ人たちはもう主も主に従う者たちをも迫害することに興味がなくなりました。事実、パリサイ人たちの多くがクリスチャンになりました。 ところが、サドカイ人たちはそのまま教会を迫害し続けました。そのことについては、使徒行伝の三章四章に書かれています。よみがえりは、サドカイ人たちとリベラルを見つけ出す厳密な検査です。彼らは文字通りのよみがえりを信じません。御言葉の中に、サドカイ人が救いのためにキリストのもとに来たという記事が一つもないのは興味深いことです。ニコデモという名のパリサイ人は改心しました。そして使徒行伝六章七節にあるように、たくさんの祭司たちが信者になりましたが、サドカイ人が改心したという記録はありません。若い牧師なら誰でも、十字架を説教することは、人々に不愉快な思いをさせるということにすぐ気がつきます。彼は自分の町の最も立派な市民に投票されることはまずありません。彼は重要な政治的な地位につくこともないし、テレビに出ることもあまりありません。彼にとって、狡猾な誘惑は、主イエス・キリストの福音を投げ捨てて、人気者の説教者になることです。ユダは主を売り渡しました。ペテロは主を否定しましたが、主を愛し、主のもとに戻りました。人が人気のためにキリストを売るとき、その人は絶対に戻ってきません。サドカイ人たちは、キリストの福音の最悪の敵でした。一世紀であろうと、21世紀であろうと、それは同じですと、マギー博士は以上のように述べています。主はこの質疑応答の時を立法学者たちに質問されることで締めくくられます。39節から47節。立法学者たちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子と言うのですか？ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするときまで、私の右の座についていなさい。こういうわけで、ダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。また民衆が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の定座が好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。ここでイエス様はご自分の処女降誕を教えておられます。どのようにしてダビデは詩編110編で、将来の子孫について話しているのに、自分の何代も後に生まれる孫を自分の主と呼んでいるのでしょうか。それはそのお方が唯一の主であり、ダビデの子以上のものであり、処女からお生まれになった神様の御子であるからです。ここでイエス様は明確に詩編110編をダビデが書いたものとしておられます。主はダビデがこの詩編を聖霊様によって書いたと言われます。そして主は、この詩編はご自分のこと、つまりメシアに関して語っているのだと言われます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、町のために嘆かれる、宮を清められる、イエス様の権威に疑問が呈される、よみがえりについてサドカイ人の口を封じられる、そして律法学者たちに質問されるというテーマで、ルカの福音書19章41節から48節と20章1節から47節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ルカの福音書21章1節から38節、 イエス様、人々がどのように献金するかに注目され、やもめを称賛される。オリーブ山の説教の中で質問に答えられる。そして、これらのことはいつ起こるのでしょうというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。